これからちょっとギャラリートークで簡単にご説明させていただきます。本来今回のダンボール茶室は、建築家の山田浩二さんが、企画して制作されたもので、本来であれば彼が、説明するのが一番良かったんですが、ちょっと昨年ある不慮の事故で亡くなってしまいましたので、今回僕が、このハウスクエア横浜で展示する企画に、関わったということで、東北大の五十嵐が説明させて、いただきます。必ずしもちょっと日本建築士の専門ではないので、あと会場には僕よりも多分お茶に詳しい方がいっぱいいらっしゃる中で喋るのは非常にやりにくいなと思っているんですが、お手元にこの A4 1枚の、簡単なレジュメがあるんで、それを見ていただきながら聞いていただければと思います。もともと、この上案なんですけども、小田浦区が、晩年にですね、京都に、作った、茶室なんですけども、その後、茶室というのは非常に小さい建物なので、解体してまた移築することが非常にしやすいということもあるんですけども、その後、ここに書いてあるように、明治に、東京に、移築されてですね、またさらに、大磯で現在は、愛知県の犬山にあるんですけども、1972年から、現在の場所に、あります。で、今回のダンボールチャスもそういう意味ではもともとはこれ愛知県で山田浩二さんが大学の研究室で、制作したものなんですけども、何度か愛知県で、展示しています。例えば昨年の名古屋デザインウィークであるとか、あるいは今年のちょうど愛知トリエンナーレが、終わる頃に、中川運河である展示企画があった時にも作られて、で今回こちらに、横浜に、移築しトラックに、部材を解体して運んでまた組み立てたっていう経緯があってですね、そういう、もともと茶室っていうのはそういう性格があるんですけども、それを現代の非常に、安価で大量に購入しやすい段ボールを使って、作ったっていうのが、この企画でして、もともとこの山田浩二さんという方は石井和弘さんというポストモダンの建築家に師事していまして、その石井和弘さんという方が非常に、日本建築茶室に造形が深くって、彼自身もいくつか茶室を作ってるんですけども、そういった彼 の, 経験その石井さんから学んだ日本建築の経験から、彼自身が非常に関心を持って作ったのが、この段ボール茶室です。もともと最初の一番最初のきっかけはちょっと中ほどに書いてあるんですけども、2006年に名古屋であるアートイベント、工場のアートイベントがありまして、そこで提案したのが一番最初のきっかけで、この時はアイデアだけだったんですけど、後に、実現されたということになっています。で、空間というか茶室の特徴について簡単に説明させていただきますが、日本建築の中でも茶室ってやっぱ非常に、ある得意なというか非常に洗練された発展をした形態というか空間なんですが、日本の建築というのは一般的にはやっぱり中国大陸から、例えば仏教伝来とともに、大陸の建築のテクノロジーがこう伝わって、基本的にはそれをどう需要して、消化していったかというのは日本建築の、歴史 の, 建築の大きな流れなんですけども、で、中国の建築というのはやっぱ非常にこうダイナミックで大きくって、あるいは左右対称で非常にこう、ある力を表現したりとか、そういうのに非常に得意なんですけど、茶室っていうのはそういう意味で言うと、それとはかなりやっぱ対極のところにあって、まず小さいっていうことですよね。世界的なレベルで考えても極小のスペースでここまでこう詰めていくっていうのはあんまなかなか他に例がないんじゃないかと思いますが、非常に小さいですし、で先ほど言ったような、左右対称って言ったような、非常に安定したバランスを取りやすい造形に対して、基本的にはそういう対称性を崩していく、そうすると不安定になりやすいんですが、それをもう一回、さらにこうバランスを、違う形でこう取ることによって、高度に、練り上げていくという、そういう、建築です。であと、個人的に僕茶室が面白いと思っているのは、日本建築の歴史の中でもやっぱ開口部、窓開口部の付け方がものすごく多様なんですよね。 もともと日本の建築ってどうしても西洋 の、 壁があってそこに窓を開けるっていう建築とは違って、柱張りで作っちゃうんで、まあ、あんまり窓が合ってないような全部吹き放しになっちゃうのが日本建築の特徴なんですが、茶室っていうのは実はそういう意味では日本建築の中でちょっと不思議な展開をしていて、箱に穴を開ける、壁に穴を開けるっていう、まあ、ここに窓が欲しい、ここに開口が欲しいっていうのを作っていくっていう意味では非常に日本建築の中ではとても面白い展開をしていてですね、まあ、ここでもこの浦久さんって人は割と多様ないろんな窓を好む人なんですけど、そういういろんなタイプのこう穴の開け方っていうのが見れると思います。特に向こう側にある竹ですごくぎっしりと垂直にこう敷き詰めた浦久窓っていうのも、まあ本来窓っていうのはこう開けたら外の風景見たり風が通るんだけど、でも一方竹のこあんだけぎっしり竹積んで並べているとですね、まあ、外が見えないわけで、またちょっと全然違う衣装というか、でそれがまたちょっとずれているんですかね、ここにも絵がありますけども、こうちょっとずらしたりとかって今そういう衣装的な特徴があるで、平面形式は二畳半大目って書いてあるんですけど、ちょっと平面図がここにあるんですけども、ここの、まあ、ほぼ正方形のここの部分が、まあ、現在復元されここで作られているものですが、下にここに2畳あって、でこの右下が半畳で、その上のところのちょっと炉が入っているところが、まあ通常の畳より、4分の3ぐらいちょっとサイズが小さい台目が入っていて、まあ、2畳半プラス台目の、畳になっています。で、まあ、茶室は非常にこうどんどん極小の空間が1畳1畳半とか1畳台とかこう極小に向かうんですけど、まあ、この浦久さんという人は、まあ、あんまり小さすぎるとちょっとお客さんには苦しめるんじゃないかということで、まあ、そこまで小さくない、まあ、もう少しもてなしのことを考えるというのが、伝えられています。で、あ と、空間特徴なんですが、ちょっとこの平面図を見てもらいながら聞いてほしいんですが、実際にはですね、まあ、こっち側からアプローチ、ちょっと皆さん入ってもらった時には入りやすいので反対側から入っていただいたと思うんですけども、まあ実際にはこちらからアプローチしてこう右のにじり口ですね、そこから入るんですが、面白いのはまあ正面向いた時にですね、まずにじり口が正面に向いてないんですよね。この平面見てもらうと分かるんですが、この路地から入ってきて、この土間日差しのあるちょっと実際ここにちょっと空間があるんですが、これ右に入ってにじり口があるっていう、ちょっと一回屈曲するっていう、こう曲がって入りますね。この左側の、まあ、今復元されてないところにもこう丸窓があってですね、ちょっと洒落た丸窓があって、そういう開口部がこうしているっていうような、空間になってます。で、このにじり口右に入って入ると左奥に、この床があってですね、で、そうですね、向かいに裏熊のさっき言った窓があるんですけども、空間特徴としてあと非常に面白いのは、例えば中にこう斜めの壁が入ってるんですよね。まあ、この平面図でも斜めの線が1本入ってますけども、まあ、ちょうどこれ奥の、勝手のところからですね、旧市で作業する動線に沿って斜めにこう線が入ってて、これも、まあ、あんまり日本の建築でそんなに直接的な斜め の、 ラインって入らないんです、まあ、そういう意味でこの極小の空間に斜めの、壁が入っているというのも非常に特徴的ですし、であとそうですね、まあ、なんか斜めに入っているので実際、手前座っていう、まあ、向こうの、扉から入ったところとお客さんがちょっと斜めにこうなんか向き合うというんですかね、そういう、まあ人間の関係性というのがこの小空間の中で作られています。あと中柱っていう、まあまあまあ、独立した垂直の柱が中には、まあ、実際の垂直っていうか、まあ、これも垂直の柱であればちょっとこう曲がっているっていうかね、普通にやればまっすぐな柱がなんだけど、そうじゃない、まあ柱があるんですが、これも、まあちょうどそうですね、真ん中に立ってこれがこう空間全体をまたキリッと引き締めていてですね、全体をこうつなぎつつ、またこうちょっと微妙に分節するわけ。なんでかっていうと、ちょっと中すでに入ってもらった方は分かると思うんですが、この中柱に対して、まあ一応、まあ、壁があるんですが、この壁をもう一回切り取ってるんですよね。この 西洋の言い方だったらこうアーチ型 の, あの壁ああの開口がある、まあ、こちらだと火灯、火灯あの火の、火灯の、こう窓開口っていうんですけど、まあ、それであの切り取ってることによって、まあ奥で、いる、手前座とこちら側の、まあ、客座をですね、完全に切るのでもなく、まあ、こう切りあのこう半分切って半分つなげるっていう、まあ、非常にそういうあの、効果的な操作が、まあ、行われていてですね、まあ、それも非常にこの特徴というふうに、なっています。で大体を、主要な説明はこんなところです、ね、じゃああとはあのこれどのように制作したかってちょっとバトンタッチして、隣にいるあの建築家の増田達さんが実際これの、横浜での設営に関わったのでちょっと簡単に説明していただけますか。
はい、ですね、ここで設営をしようとした時にはもうすでに全ての設計図ができてまして、でこれ全部でパーツが大体1000前後あるかと思うんですけど、まあ、それを組み立てるということで、まあ、そのシステムを山田浩二さんは全てこう設計されて、あったと。でその山田研究室の学生さんで、すでに、まあ、名古屋とかで一度組み立て何回か組み立てていましたので、まあ、それを解体してこちらに持ってきて、まあ、2トンロングトラックで、運んできたので結構な分量です。でそれをまあこちらで、組み立てていったということになります。で基本的には全て段ボールでできてまして、5ミリと3ミリの段ボールです。で大体その1畳くらいの大きさの段ボールが、まあ、全部で300枚ぐらい使われて、この、まあ、全体の、まあ茶室が組み合わっているということになります。で、ですね、まあ、外から見たときにあの少しこう横に層になっているところが見えるかと思いますけど、10センチごとぐらいで、下の方からレイヤーになってまして、下からこう順番に段ボールをこうあの積み重ねていってるんですね。でその一つのパーツ自体が、5ミリと3ミリの段ボールからできてますので、まあ、すごく細かく数えると全部で1万パーツぐらいで、まあ、このジョアンの厨子の茶室はできているとそういうことになります。それから、まあ、これ本当に全て段ボールでできているように見えるんですけども、一応真ん中のですね、その床の部分の下には、まあ、そのビール瓶のケースを使っておりまして、で少しかさ上げはしておりますけれども、基本的には全て表面にその段ボール、が現れるように、設計されていると。それからですね、これ、まあ、中に入っていただけると分かると思うんですけど、ダムのその素材感で、その畳の表現をしようとしているところがありまして、3ミリと5ミリの段ボールをですね、まあ、その微妙な形でこうリズムを取って組み上げていってます。それが多分全体的にこうなんか、まあ、実際のそのジョアンの素材感を、まあ、段ボールならではで写し取ったものになっているかと思います。で、まあ、実際にはですね、これは8人の学生、まあ、その日本全国から来てくれたんですけども、皆さんが順番にこう組み上げていって、その、まあ、具体的な作り方はその向こうのパネルにはあるんですけども、真ん中でですね、何本か柱が通ってます。で最初は全く柱なしで、作ろうとしたんですけども、まあ、その時もあったんですが、多少やっぱりこう歪んでくるんですね。で特にこの、段ボールで作った時にこれ実は何回もこう解体して組み上げていけるかというと、多少例えばそこら辺の柱ですね、そこに非常にこう荷重がかかってきますので、少したわみが出てきて、そういうところは調整してあったりもします。であとは最後は、こうまあ、レンジ板のところで手を使ったりして、まあ、実際の装飾、実際のそのジョアンに、まあ、近づけていると、そういう形で、この、まあ、このジョアンを組み立てます。大体、8人でですね、7時間ぐらいかけて、組み上げたということになります。でおそらくですね、今日はですね、まあ、これが最後で、まあ、結構痛みも激しいのと、この段ボールの、まあ1万パーツくらいのスペースを取っておくスペースがなかなか見つからないので、基本的には今日で、まあ、廃棄ということに、なっていますので、最後に、まあ、段ボールの茶室を見れる機会となりますので、どうぞご覧になっていってください。はい、以上です。
すいません、パーツごとの接合は何でされている んですか。
これはですね、本当に上から置いてないで、接着剤はパーツの中でこの10枚ぐらい、これ一つ自体は接合されてます。
あとは積んどられるだけ。
あとは積んでますね。で、何本かの柱が入ってまして、それで全体の、まあ、構造が堅固になっているところになります。じゃあ、浜田さん、大体以上で、はい、何か質問などありましたら、またこれからセミナーがありますので、そちらでも、質問いただければと思います。